どうも。
こんにちは。
レイアXって会社があると思うんだけど。
はあ。ありますね。
レイアXの人って、
うん、
ノートとかの最初に、
うん、
どうも日本の経済活動をすべて DX したい、石黒ですとか書き始めました。
はいはい、はいはい、書き始めますね。
もう、あれはすごいブランディングだなと思うんだけど。
確かに。
ちょっと俺もブランディングしていこうかなと思って。
何で行く？
デジタル庁から、我が国のデジタルトランスフォーメーションに力を貸していただきたく採用内定しましたというメールを受け取った会社ですって言っていこうかな。
あれだね、お題がでかいね、お題が。
重々しいわ。
重々しい、ね。
まあまあ、それはいいんだけど。
えい。
でも、ヤモッティの会社は DX なんす、とか言うんすか？
DX って言わないね、僕ら。なんかもうちょっとわかりやすい言葉で、ネットスーパーって言ってますね。渋いでしょ。
ネットスーパー。
うん。
渋いね。
渋いよね。
え、でもその小売りの人たちに対しては、
うん、
DX しましょうとか言わないの？
いや、あんま言わないんだよね。だから、小売りの人たち DX ってことはあんま使わない。なんか、
そうなの？
僕ら大企業とばっかお付き合いしてきましたけど、DX って、なんか DX 推進室とか、DX 戦略部とか、なんか会社の中の組織名の中には、大体のこう大企業は冠として持ってますが、なんか彼らとしても DX って言われたときに、社内の貫通力が弱いんだろうね。
なん
かこう資料の中とかでとか、こう、社内、社外のコミュニケーションに DX したいですとは全然言ってこなくって、やっぱりそれを分解すると、なんか お客様に、オンラインで注文していただけるネットスーパーですとか、あるいはこう、そのピッキングをデジタルにするとか、
うん、
あるいはこの発注を自動化するために AI 化するとか、あとはシフト管理を AI で組むとか、なんかそういうもうちょっと具体のお題目に落ちて、その具体で会話されるケースの方が、まあほとんどですね。あとなんか小売業界にはね、DX って言葉が流行るより前に OMO っていう、また同じような、なんか何かを言ってる、何も言ってない言葉があるんですよ。
はいはいはい。
なんかそういうものがちょろっと出てきたりすることがありますね、ニュキッと。
ああ。確かに何も言ってないから、スマートリテール。
あ、そうそうそう。例えば、金融機関を DX って言われたときに、なるほど、DX するのかって言って、つまりそれはってなったときに、誰も多分同じ共通のイメージないと思うんですよ。
うん。
だから DX is よくわからないんで、なんか小売りの方はやっぱ使わないですね、あんまり。
へぇ。
うん。
実践的なことを良しとする DNA みたいなことなのかな。わかんないけど、
お客様に伝わんないっていうのはでかいんじゃないですかね。お客様商売なんで、客商売なんで、やっぱ最後のお客様への分かりやすさみたいなのをすごい重視する。その結果があのポップとかなんですけど、そう、お客様に伝わる言葉とかをすごいやっぱ社内用語とかでも大事にされてるんで、そこをすごい僕の高評価ポイントですね。
なるほど。
うん。
ちょっとじゃあまあ DX、まあデジタル化について話そうじゃないですか、
はい。
僕はやっぱデジタル化に対していろんな人の意見を知っておかなきゃいけないことがあるんですよ。
もんね、うん、デジタル光だから。
いやいや、そういうわけじゃないんですけど、まああるんですよ、そういうことも。
あるよね、あるある。知っといてほしいよ、うん。
いろんな人にデジタル化はどうとか言われるんですけど、知らねえよ、みたいな。
うん。いや、知らねえな。
うん、それはもう人によるだろう、みたいな感じなんですけど。
うん。う
ん、まあでも、ヤモトさんのね、意見を知っておくのが、うん、なんで、
うん、
まあでもね、産業生活のあらゆる側面がデジタル化浸透する中、最初消費者の思考とか行動様式がどう変わるんだろうな。
今日なんか読んでるだろ。
まあそういうことも聞かれるわけですよ。
え？
他には
オンラインベースがノーマル化することによる。
やめろやめろ。じゃあ、まあまあまあまあ。
はいはい。
みたいな、そういう。うんことを聞かれることもあるんだ。どうなんですかね。やっぱデジタルによって社会がどう変わるかみたいな、すごいいろんな意見があるじゃん。
そのね、うん、あるね。めっちゃでけえよな、お題が。
で、まあ、こう、なんていうの、思いっきり振り切ったスタンスの取り方としては、もう何もかも変わるみたいな。これによって消費者の考え方からも、その、うん、いわゆる業務フロー、スループットの全てが変わるみたいな考え方ももちろんできるし、
うんうん、
逆に、いや、人間の本性的なところは普遍的だから、別にデジタル化っていうのはすごいその末端の話で、そんな根本的には変わらねえべって人もいるし、
今のは青森なんかな。
まあ、俺の中では。
なるほどね、はい。
俺の中のデジタルな青森だが。
ああ、デジタル青森。うん、
まあ、そのあたり、山本さんどうお考えかなっていうね。
お題がでかいですね。いや、これってさ、なんかよく年末とかにさ、こういろんな VC に来年の10個のトレンド聞きましたとか、
あるな。
起業家にトレンドを聞きましたみたいなのあるじゃないですか。僕、基本的には何もわかりませんっていう感じなんですよ。知るかみたいな。知るかみたいな。俺のやってることしか知らんみたいな。
うん、
なんで社会のトレンドとかっていうの、まあ、基本的に、まあ、俺はわからんし、まあ、ぶっちゃけ他の人も知らないと思いますよって思ってるたちの人間なんですけど、うん、でもなんか、この、例えばこう、消費者、お客様の行動様式はどのように変わるかとか、なんかビジネスモデルはどのように変わるかって言われたときに、何を見るべきかみたいなものだけは、なんか言って答えある気はしていて。
いいね。
うん。それはなんか、そのビジネスモデルがどう変わるかっていうのをビジネスモデルから考えるとか、ありえないぐらいクソだと思ってる。いい答えは出ないと思ってますし、お客様の行動とか、消費構造が、なんか、どうやって変わるかを今のお客様を見てもわからないと思っていて、基本的にはやっぱ、その次に何かこう破壊的な変化が起きるとしたら、それはやっぱりどういう技術が社会に実装されるかっていう、なんかこの一点でしか語られないんじゃないかなっていう気はしてます。例えばなんですけど、例えばテスラの中継みたいなのがあって、テスラの中継の確か2024年の売り上げには、その、要はロボタクシーの売り上げが入ってるんですよ。それが今の株価にも織り込まれてるっていうふうに言われてて、ロボタクシー、要は何かっていうと、完全にテスラが提供する自動運転のタクシー。で、これは通常のウーバーとかと比べると、4分の1の価格で提供されて、まあ、完全にヒューマンレスですっていう。で、その売り上げの比率が、やっぱ2024年はポックぐらいのちっちゃいサイズなんですけど、25年、26年っていう、もうすごい明らかに、こう、ドンと乗ってるんですよ。でテスラがこんな短期の未来に対してこのぐらい乗せてるってことは、もう彼らはこの技術を社会で運用するための準備が整ってるんだっていうのを市場が織り込んで株価に反映されてるっていうふうに見られてるんですよね。でこれって結構技術的なものが社会に実装された結果、多分ビジネスモデルも、行動様式もあらゆるものがガラッと変わるいい事例じゃないですか。
うんうん、
と僕は思うんですよね。例えば何が変わるかっていうと、行動様式で言うと人がタクシーをなんかアプリで呼んで人が連れてくるのを待つとかが、まあそもそもいらなくなって、ほとんど全部予約になっていくんじゃないとか。で、あとはね、人とのやりとり全然なくなるし、まあ何より人が介在しないんで価格が4分の1になるから、この物流量というかめっちゃ増えそうだねとか、なんかタクシー前提の社会を作っていきそうだねとか、なんかそういうことを考えられそうだなと思うし、ビジネスモデルなんか徹底、もう決定的に違ってて、まあ、これでじゃあ誰が駆逐されるかっていうと、さっきのタクシーとかの話あるけど、なんか、ライドシェアとかってもういらねえんじゃねってなりそうだなと思って。ウーバーいらなくねみたいな。テスラタクシーでよくねみたいな。
確かに、ビジネスモデルとかはどうなるかわかんない、うん。例えば物流側の結局市場がでかすぎて、うん、そこでじゃんじゃんお金取れるから、その結局車体っていうのをどんどん量産するために車体の数をたくさん出すこと大事なんで、普通にタクシーはタダになるとかもありえなくないもんね。
うん。だからなんか、どんな技術が社会に実装されるか、うん、あるいは、それを阻むかによってほとんど決まるかなと思ってて、なんか日本でネットスーパー、まあネットスーパーやってるんでネットスーパーみたいな領域が伸びてこなかった。あるいは、米国とか他の国だと、なんかすごく伸びて、日本だと伸びなかった一番の要因は、めちゃくちゃ安くて流動的な人を簡単に調達するっていうギグのプラットフォームが発達しなかったからなんですよね。
うんうんうん、
それこそ Uber とか、なんかそういうものが、規制で、要はタクシー業界を守るために、Uber とかを日本が入れてこなかったんで、その結果、なんか、フードデリバリーとか、あるいはインスタカート的な、まあ、要はギグワーカーをたくさん必要とする。でそれによって、なんか顧客体験の価値が作られるような、まあ、マッチングの技術っていうのが入ってこなかった。入れなかったんですよね。結果、我々の消費者の行動とか、あるいはそこに乗っかる小売りのビジネスの構造とかもほとんど変わらなかったけど、インスタカートをアメリカで使ってる小売りさんの売り上げの3割とかはもうインスタカートですっていう会社もあったりするんですよね。それって、小売り化するとビジネスモデルもガラッと変わってて、 なんか店舗頑張って運営すればいいっていう状態から、どっちかというとオンラインでガンガン集客してみたい。なんで、彼らからするとビジネスモデル変わってるけど、じゃあ何が変えたかっていうと、結局その技術を社会の中に導入できたかっていうこと次第なので、まあ、ある種そういうことをコントロールできる立場の人っていうのは、割とそこに対して支配的な能力を持ってるように見えるし、日本は、まあ、まさに規制によって、そのいろんな技術をどっちかっていうと、省くことで排除もできてるし、逆に、そこに対して無策だったから、日本の産業を育てられなかったっていう歴史が、このソフトウェアとかインターネットだとあるって感じかなと思ってます。
なるほど。
技術みたいな。社会で使われる、その実装される技術みたいな。
なんかでもその技術のこう、破壊性みたいなものっていうのは、こう、どこで線引きがされるんだろう。例えば、まあ、そのなんかインターネットでも単純にメディアサイトを作るみたいな話と、うん、まあ、さっき言ったみたいにギグワーカー同士をつなぎるようなネットワークみたいなものとアルゴリズムを作るとかって結構レベルが違う話で、うん、なんかどの深度まで、まあ、その例えばデジタルだったらデジタルみたいなものっていうのを、かつ非連続な技術として実装すれば、なんかそれが、なんていうんですかね、ビジネスモデルとか、ユーザーの行動様式っていうところにまで影響を及ぼすという、こう、
はいはい。
敷地なんじゃろうか。
これもなんか自分の中では結構か、なんか考えがあって、どの技術を作るかっていう人は、なんか要はスタートアップとか、どういう技術を社会に実装したいかって考える人は何を見て考えるかっていうと、これはなんかさっき今の顧客を見ても体験がどうかかわかんないみたいなのとは逆で、今の顧客とか今の産業が抱えてる、とにかくどでかくて深いペインを見ると、次に使える技術は何かっていうのは大体わかるかなと思ってるんですよね。今めちゃくちゃ困ってて全く解決されてないものにしか技術はこう当てはまっていかないみたいな。例えばコロナの時、それまで、メッセンジャー RNA 使って、投薬をするっていうのって、まあ、いろんな会社がやってたんですよね。モデルナとか、やってたんですけど、なんかあれが初めてプロダクトとして世の中に出たのってコロナがあったからで、コロナがあったからなんでそのプロダクトが世の中に出たかっていうと、まあ、ペインの深さが急にグローンと 10X してしまって、で、そのペインはもうグローバルで、世界中で同時に解かなきゃいけないってなったので、まあ、ものすごい資金が注入されたり、人のリソースが注入されたりっていうことがあったから、技術が作られて解かれたみたいな。ってことを考えると、今のその各産業で持ってるめっちゃどでかいペンみたいなものに、当てはまるものに技術投資がなされていくっていう仮説があるとすると、超でかい課題は何かっていうのを見定められると、その深度みたいなのがわかるんじゃないかなっていう仮説が、うん、
なるほどな。今日はキレキレじゃないですか。
むしろこういうことばっか考えてる人ですね。はい。
ついでになんか今の話とか、まあ、デジタルみたいな話の中で、スタートアップと大企業それぞれがなす役割とその違いみたいなところを話してもらっていいですか？
めっちゃむずいっすね。いや、それなんか日本と日本な、ノット日本だと全然違う感じはしますね。
うん、
日本だと大企業ってだけでもう規制産業になってるんで、
うん、
いろんな規制で守られてたり、まあ、それ以外のモートによって守られてたりするので、なんですかね、こう、スタートアップの目線で言うと、協調先になるかなっていう感じはします。他の会社、他の国だと、どっちかというと入れ替え先になることが多いんじゃないかなと思うんですけど。
うん。
うん。
まあ、でもそこ結構重要なポイントかなと思うんだよね。だから、スタートアップっていうのが、既存の何かを思いっきりリプレイスするのか、そこに座ってるでかい岩自体は結構どかしようがないんで、うん、そこに うまいこと溶け込んでいく形で、まあ、融合していくみたいなのと、うん、その融合の、まあ、仕方、
うん、
みたいな話結構重要かなとは思ってて、
うん、
なんかその、前ヤモットとも話した気がするんだけど、
うん、
その、結局スタートアップやってて何が大変で、例えば国とかっていうレベルだと、どういう支援がスタートアップにしてできるのかって話したときに、
うん、
結局その人の紹介と、その人ベースの問題を解決するっていうのがスタートアップで一番大変。だから大企業だったら、まあコネがないとか、もしくはコネがあるけど、その人が社内的に持っている問題とか人間関係っていうのが一番、まあ、ブロッカーになって、それを国が解けるのかみたいな話をしてて、
うん、
まあせやなみたいな。
うん
なんか多分その、わかんないけど、国みたいな抽象度が高い脳みその人たちがいる場所っていうのは、
うん、
スタートアップ出るじゃろみたいな。大きくなるじゃろみたいな。既存の産業を破壊して食べ尽くすじゃろみたいな。
あ
なんかそういうノットはオールみたいなのを結構イメージしてる気がするんだけど、うん、まあヤマトの会社とか見てても、なんかそこはめっちゃブラック&ホワイトっていうよりは、割とうまくこう手を取って、なんていうんですかね、やっていくみたいな感じで、
うん、
多分スタートアップにはスタートアップにすぐには作れない大企業しか持ってない資産とか、すでにいる、うん、座っているその座布団の温かさみたいなものっていうのが、こう、なんて奪いがたく存在してるし、逆にだからこそ大企業側は自分たちはできないことみたいなやつがあって、そこをうまくスタートアップが埋めるみたいな模式が、まあ、日本だと結構合ってる状態になっちゃってると思ってるんだけど、
うん、
なんかデジタルがとかスタートアップがっていう人は、そういう感覚じゃない気がすんだよ。わかんないけど。
なんか大企業とスタートアップで、用意ドンって勝負して、はい、5年でどっちが遠くに行けますかみたいな勝負だったら、なんか両方フラットでいい気はしてるし、なんか本来はそうあってほしいなと思うんですよね。だってスタートアップって今大企業やってないような、なんかちょっと新しくてこれから伸びる市場を見つけて、それにベットします。で大企業もなんか R&D なりで、まあ、ちっちゃい予算をちょびちょび割いたりとかして、まあこれをやっていきます。なんだけど熱量とか、またそこに対するこうベット、なんか、かけてる。で、いろんなエクイティとか使ってお金集める。そういうことでリソースを潤沢して突き抜けるから、この用意どんでスタートアップが勝てるみたいなものが根本的にはスタートアップのロジックだと思うんですけど、でもこれ日本じゃできねえなってぶっちゃけ思ってるのが僕っていう感じですかね。
うん、うん、うん。
この勝負にそもそもならんっていう。
ああ。
うん。
結構同一件かも。
うん。用意どんできないなっていう感じがしてて、わかんないけど、今からじゃあ、流通額1兆円ぐらいの、その、ネットのオンライングロッサリーのビジネスを作りましょう、つって。じゃあ、スタートアップです。はい、用意、ドンって。やったとしても、なんか、何が厳しいと思ってんだろう。なんかそういう勝負の仕方を望んでいる。なんか言うたら、投資家もそんな多くない？いや、ものすごい多
い。
いや、もうすぐ潜ってうまくいかない可能性あるかもしれないけど、とりあえず1000億投資しますわ、みたいな。
ああ。
そういう投資家も別に今のエコノシステムの中では存在し得ないというか。
うん。
だし、まあ、鶏卵ですけど、存在し得ないから、まあ、それをやれる人もいないとか、あるいは、ライドシェアの文脈で言うと、日本版ライドシェアをやろうとした、なんかクルーっていう会社とかいたじゃないですか。
はい、
なんか今は完全に物流側にこうピボットをしてやってますけど、すごいいいチャレンジだったと思うんですよね。日本版ウーバーをやろうと。だから結局こう規制の壁取れないっていう。だからもう国がすごくうまく引いたレールの上で大企業はもう走っていて、で、スタートアップはそうじゃない新しいところを走ろうとするんだけど、これ規制が破られる前提がないと、そもそも同じレーンを走れなくて、向こうはちょっとファストパスを走ってて、こっちはなんか、道なき道を頑張って切り開きながら歩いてるみたいなことにどうしてもなりやすくって、すごい厳しいなっていう。
うん。
あ、そうですね。なんか、ループとかも多分そういう規制との戦い。だからループの産業みたいなのって、どっちかというと大企業はそもそもいない領域だと思うんですよね。
うん。
だからまあ、まだゆっくりだけど、誰とも戦わずにいけるみたいな。どこもシェアサイクルぐらいでしょ。
まあ、あれはあれで結構強いよね。
うん。
うん。
だから、そう、そもそも、でかい産業ってやっぱそんな多くなくて。氷もまあちっちゃいですよ。車とかと比べたらね。移動とかと比べたら。
うん。
ちっちゃくはないけど、うん。でかいんですけど、うん。まあ、いろいろ大変ですな。はい。
まあでも確かにまあ、デジタルが生まれて新しい産業がどうのこうの言われるけど、なんかユーザーが本質的になんか生きるために求めている産業っていうのは別にもう2000年の前に全てカードとして出尽くしていて、これらを日本企業っていうのは軒並みそういった大きな分野でかなり優秀な成績を収めてしまって、そこにもはやイノベーションを望むユーザーはそこまで多くなかった。
とかもある。ある。
うん。そこに対してスタートアップがちょっとしたイノベーションを起こしてもひっくり返せないような、まあ、モートっていうんですかね。まあ、信頼残高とか、うん、いろんな付き合いとか、調達の仕方とか、まあ、わかんない、魚の仕入れ先なのかもしれないけど、
はいはい。
張り巡らされたものっていうのを全てひっくり返すほどの発明の高さみたいなものはもう残されてないっていう、 説はまあまあある気はするんだよね。
そうですね。で、こういうサプライの話じゃないですか。うん、で、デマンド側にも大きい問題があると思っていて、うん、やっぱ人口の逆ピラミッドみたいな。人口動態、はいはい。だから新しいものを使う人は誰かって言うと新しい人だと思うんですよね。
うん。
だから新しい人っていうものがなんか増えてってんのが減ってってんのかってすごい大事で、日本はめっちゃ減ってってるなので、なんかそうなってくると、仮になんかスタートアップがなんか仕掛けるとか、その、まあ大企業でも新しいものを仕掛けた時に、それを使うユーザーのパイが、仮に10年前にやってたものと比べると、あれ？なんか2割ずつ減ってるな、みたいな。
うんうん。
なんかそういう世界が今繰り広げられてるんで、大変だなっていう。ちょっと前に、オフトピックの宮武さんと喋ってて、なんかアメリカだと EC も結構TikTok 型というか、とにかくレコメンドベースになってってるっていう。で、日本でもそうなると思いますかって聞かれて、僕なんないと思いますって言ったんですよね。理由は日本で TikTok 使ってる人、うん、もう増えないからですっていう。なんかこれが結構全てだみたいな。若者おらんので、なかなか新しい体験をしたいって思う人、そのモチベーション自体が減るんちゃうかな、みたいなことを言いましたね。
うん、確かに。
だって若者、うん、いやもう言いたこといっぱいあるよ。若者が頑張って、おじいちゃんおばあちゃんの介護費を捻出して、まあ社保に吸い上げられるっていう国でじゃないですか。
うん。
うん、あれどうなんだろうこれとか思うこといっぱいありますよ。
まあそうだよね。
はい。
いやほんまそうなんだよね。スタートアップとか言ってる場合なのかみたいな気も最近は正直めっちゃ知ってて、
うん、
それ本質的な産業はもうスタートアップがひっくり返してはどう大企業と共存するかっていう世界線だと、ほぼほぼそれで FA だと思っている。うんうん、そういうので、スタートアップをディスラプトできる世界っていうのは、まあ、やってる方々には悪いけど、結構バニティなものが多いと思ってて、
うん、
その SNS みたいなものを本質的に再集めすることがすごい意味があるかっていうと、なんかその承認欲求とか、あとなんかその、まあ、昔ながらからあるエンタメというより、最近生まれたちょっとファストなエンタメって、たまたまこの21世紀にちょっと流行っただけのもので、
うん、
本質的なユーザーニーズじゃないと思うんですよね。
うん、
うん。なんかそういうものをコロコロコロコロ入れ替えていくことっていうのが、なんか果たして日本っていうところの産業政策に意味あるのかみたいな、めっちゃ思うわけですよ。
うん。
うん。
そうですね。まあ、あと、産業と、産業全体とその一部の改善って結構似てるようで天と地ほど違うなと思ってて、なんか昨日あるスタートアップから相談を受けたんですよ。まあ、この、マニュアルやつ、うん。で、その産業は、CO2 の排出量がナンバーワンの産業ですと、ここの産業は。で、ある方法を使うと、その CO2 の排出量を3分の1ぐらいに下げれますと、
うん。
そのある方法をより効率的に回すために、こういうオペレーションを、その産業の事業者っていうのはやってますと。なんだけど、これの品質がめっちゃ低いんですと。なんでこれを解決するサービスを提供してますってなってて、なんかその産業があって、うん、そのうちのここの改善をやるための AI サービスみたいな感じなんですよ。いや、すごい意味あるじゃないですか。で、お金も稼げててすごいねってなるんですけど、産業ってこっちだから。
うん。
もっといっぱいあるみたいな。で、その産業にはすごい重たい重機とか機械とかなんかいろんなものがくっついてて、じゃあこのリスクをゼロから取れますかっていうと、いや、まず初期投資1000億必要で、それをエクイティで集めなんて無理なんで、で、じゃあ昔の人たちはそれどうやったかっていうと、国が産業支援の形でお金を融資したりして、積み上げて、その資産が作られてきたっていう背景があるので、だったらスタートアップにその資産をもう一回作り直すようなお金を出すかっていうと国が出さないと思うんですよね。うまいとこだけやってくれよっていうのが、まあぶっちゃけだと思うんで、まあ、その意味で言うとこう産業構造とか産業のビッグプレイヤーが丸ごと変わるような環境づくりを国が積極的にするインセンティブとかモチベーションがあるかっていうとないと思うし、まあやるべきでもないと思うんで、根本的には地殻変動はあんま起きないんじゃないかなっていう。
こいつすげえな。うん。こいつすげえわ。まあ、そういう話はしたかった。
うん。なんで、できないんで、うまく立ち回るか、なんかまあ、それでもどうやってやるかを、虎視眈々と狙う。
いいね。
うん。
じゃあ、摘出手術中、普通シチュー食う？
終わりに入ってる。
必殺手術中、普通シチュー食う。
必殺ぴったり密着カップルがっつり引っかき。
うまっ。じゃあね。
バイバイ。
フリーアジェンダでは皆さんからの感想や質問をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグカタカナでフリーアジェンダをつけて投稿いただくか、概要欄にある Google フォームよりお送りください。皆さんからのコメントはフリーアジェンダ一同いつも楽しく読ませていただいています。また番組内で紹介させていただいた方には後日忘れた頃にノベルティが届く可能性もあります。それでは今日もフリーアジェンダをお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。